皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は村上議員と望月記者のトークショーです。来たる4月8日ですね、月曜日になりますけども、東京のお茶の水で夜でありますが、自民党の衆議院議員の村上誠一郎さんと菅官房長官といつも対決しております、東京新聞の望月記者のトークショーが行われます。ネットで検索していただきますとすぐわかると思いますけども、そろそろ新しい政治を始めようという題でトークショーが行われます。定員が70名なんで、行かれたい方はぜひ早くお申し込みされるとよろしいかと思います。非常に興味深いと思うんですね。村上議員は私もこの間対談をさせていただきまして、それでネットにも載ってるかと思います。非常に現在の政治に対して危機感を持っておられる方でありまして、まあ、もう、村上議員だけでなく、多くの人は危機感を持っているわけですが、まあ、それをはっきりとおっしゃる方がなかなか自民党の中にいないと。いうことで、まあ、村上議員がそれを表明されたということで、これは非常にすごいことだったなと思います。で、望月記者はご承知の通り、東京新聞の方ですから、それはもう地方新聞のある意味代表として、前から政権には非常に厳しい、指摘をされる方で、ですからその官房長官も参っちゃったということですね。で、まあそんな人たち同士のお話でありますから、まあこれは非常に大きなインパクトがあるんだと思うんですね。で、森田実先生ともついこの間対談させていただきまして、まあそれネットにも載ってると思いますが、森田先生もまあ健康立国の話の中でも言っておられましたけども、まず次の政治を担う人たちは地方のリーダーだっていうことをはっきり言っておられましたね。まあ、その、中央の政局ってものがあるんですが、それを超えた次の日本の政治の組み立てっていうのは、地方で元気のいいリーダーたちが中央に集まってきて政策を決める、そういうやり方ですよっていうことをはっきり言っておられたと思います。そうなんです。本物の下克上なんです。やっぱりですね、小選挙区制で何回選挙やったって、ここで選ばれる議員たちっていうのは、結局その、政党公認をもらえば政治家になれるわけですから、選挙で選ばれて政治家になってるんじゃないんですよね。小選挙区制の問題ってそこにあるんですよ。選挙で選ばれて政治家になるんではなくて、党の公認を得て政治家になるわけです。だから、党の公認さえ得られたら、大抵の議員は、まあ選挙は、公明党が手伝ってくれるから、そのまま、言った通りやってれば当選しちゃうっていうことで、で、その党の公認ってところは全く密室で行われて、金も権力も動くわけでありますから、これが小選挙区における国政というもので、デタラメになるのは当たり前だったわけですよね。で、ですからまあ、このシステムの中だと、結局その国民から選ばれたんじゃなくて、安倍首相から選ばれて政治家やってるわけだから、どっち取りますかって、それは安倍首相を取るわけで、だから誰も何も反対しない。そうするとやっぱりですね、昔からこう選挙やってて、昔からその選挙に強い人でないと、まあ、本当のことは言えないということでありまして、で、ですからそういう意味だと、地方自治体っていうのは、やはり実力でのし上がってきた人が多いんですよね。まあ、最初いろんな経緯があって、その自治体の長になったと言っても、一度なった以上はですね、そこでものすごいいろんな政治が生まれますから、まあ、それをずっとくぐり抜けてやってきた人たちでありますから、政治の現場っていうのが目の前にあるわけで、やっぱり自治体のその首長たちっていうのは、それなりにやっぱりすごい力を持ってるんだと思うんですね。で、ですから、応仁の乱で、都が焼け野原になった後、都の中を貴族、武士、それから僧侶たち、いくら権力闘争をやらしたって、その中で誰を選んだって、ちっともその国はまとまらなかったと。しかし、そのうち地方で、こう、台頭してきた武士がいたと。織田とかですね、武田とか毛利とかですね、こういう人たちが、競って、上洛して、そしてその日本が変わったという、新しい日本が生まれたという、そういう歴史を持っているわけであります。ですから、国がその陥没した後は、地方から新しいリーダーが出てきて日本を変えるっていうのは、一つの日本の型でもあります。まあ、それが実際にこう、形になっていくということだと思うんですね。で、もう一つ 森田先生言っておられたのは、今年は夏の選挙以降動乱になりますよってことですよね。もうすでにだから動乱の兆しがあちこちから出てきておりまして、例えばですね、その警察庁の官房長いますね、中村閣っていうのいますよね。あれこの間までっていうか去年ですけども、その前までやってたのがですね、警察庁の首席監察官だっていうんですね。あれ中村閣って山口孝之の強姦もみ消した親父でしょう。それがですね、警察の首席監察官って言って、警察を取り締まる側なんだよね。まあ、すごい人事だと思いません？その黒を白にした張本人がですよ。そのおまわりの取り締まりのトップに座ってたわけですよ。それが今度は官房長で、官房長ですから政権とやり取りする人ですよね。その窓口でしょ。で、官房長になったら次は警察庁の次長で、その次は警察庁長官ですよね。まあ、とんでもない人事やってるわけですよね。で、こんなのやらせるの菅に決まってるわけですから、こんな人事やの菅しかいませんよね。官房長官しか。ですからですね、大いにですね、この、まあそういう大きな問題、もう平然とデタラメやってるわけですよ。それが小選挙区制っていうものになっちゃってるわけよ。何やったってそれは怖いもんなしだってことになっちゃってるわけで、そこはぜひですね、打破していただく必要があると。で、まあ同時にですから、この夏以降は、その矛盾が一気に吹き出してきて、中から割れていくわけですよね。中から割れていくわけで、まあその先についてもですね、これは十分に考えていかないといけないわけでありますから、これはその、安倍内閣が倒れるっていうところは、一つの終戦みたいなもので、一つの、まあ何て言いますかね、終わりにしか過ぎなくて、同時にそれは新しい何かを始めるきっかけになるわけですね。この新しい何かをどう始めていくのか、ここが本当の最大の日本の問題でありまして、まあそれはですね、もう経済から安全保障からあらゆる問題をもう一回全部、どんなシステムでくぐり抜けていくかを考えなきゃいけませんから、まあ到底今のようなですね、この政治体制、その役人では無理なわけで、まあやっぱりその、いろんな意味で地方で成功している人たちを集めてきて変えていくってことにこれはなっていくんだろうと思うんですね。それからもう一つですね、この、今の政治の中で言えることはですね、アメリカとの関係ですね。やっぱりこうずっと私見ておりましてですね、やっぱトランプ革命はどんどん進展しているんだと思うんですね。クリントンがですね、大統領選挙出ないと言いましたね。ヒラリー・クリントンが。ナンシー・ペロシが、下院議長ですね。会話、野党民主党が多数取ってるはずなんですけども、そのナンシー・ペロシがですね、トランプの弾劾は求めないって言いましたね。これは決定的だったと思うんですよね。要するにもう戦えないってことだと思うんですよ。要するに民主党の中いろんな人いますけども、クリントンたちってのはいわゆる本物の利権屋ですよね。この利権屋連合、まあ、ナンシー・ペロシもそうですね。影の政府連合が、まあ、事実上トランプに白旗あげたんじゃないかと思うんですよ。民主党ってのはだからそういうとんでもないような中にいますからね。まあ、今まで前回の大統領選挙もバーニー・サンダースみたいな本物のリベラルをですね、蹴飛ばしちゃってですね、バーニーを陰謀で追い落として、で、クリントンが大統領候補になったと。この季節が、ウィキリークスの電報っていうかメールですね。メールの公開で全部バレちゃったわけですよ。で、だから、バーニーを追い出した方の大親分が、あれですね、クリントンですよね。ヒラリー・クリントンで。これがもう、まあ、病気ってこともあるんでしょうけども、最近非常に顔色も良くないですよね。まあ、これがついに大統領選挙に出ないと。で、後継者はいないんですよ。まあ、マイケル・ブルンバーグもそうですけども、後継者はいないんですね。だから今の民主党の中で、そのリベラルはたくさんいますよ。オカジオ・コロテスとかですね、エリザベス・ウォーレンとかですね、バーニー・サンダースとか、リベラル系はたくさんいるわけでありますけども、その、要するに、影の政府を代表してね、軍産複合体を代表して、悪を全部背負って次やってくれる大統領候補は、もういなくなったんですよね。これは大きな変化ですね。やっぱり、トランプの球の打ち方正しくてですね、まず金融叩いたってところが一番ですよね。ゴールドマンなんかもマレーシアで袋叩きにされてますよね。1MDB のスキャンダルですね。ちょうどその日産のゴーンがですね、あれルノーの会長でもあるでしょう。ルノーにとってみると、日本でですね、コテンパにやられてるわけですよね、あれ。ゴーンがですね。 で、それがそのフランス国内のですね、その既得権益反対論者の目に留まって、ゴーンはとんでもないと、日産に対してとんでもないことやっただけじゃなくて、ルノーに対してもとんでもないことやったって、もう、かばいきれなくなってて、フランス政府今、もうゴーンの捜査始めてますよね。そこまで既得権益を自己否定するところまで追い込まれてるわけですからね。なかなかこれは面白くてですね。まあ、そんなのを見ていきますとですね、この、アメリカの中の動きだけではなくて、世界の動きの中で、この巨大な金融資本が、もう今、足腰立たなくなってきてますよね。もうとにかくマレーシアの件で、すっかりその、ブランクファインもですね、追い詰められてるし、そもそも相場がこれだけぶっ壊れちゃってるわけですから、もう、ゴルドマンもオレガンもヘッタクレもないですよね。おまけにそこにイギリスが EU 離脱で、政治的なこの地殻変動が起きてきてるし、中国はもう次々と債務、不払いですね、支払い遅延がこう起きてんじゃないですか。そして、例のFacebookだとか Amazon だとか Google だとかね、こういう影の政府の別動隊みたいな連中はですね、例えばエリザベス・ウォーレンなんかが、その3つは解体すべきだって言って、結構あれはアメリカの中のそうだそうだっていう人多いですよね。まあこんな感じで、本当に解体に向かってんですよね。だからそれはもうやっぱり最初金融ぶったたいたとこから始まったわけで、金融ぶったたいて、あとはだからいろんな情報を出してきたわけですよ。裏側の情報。で、そうするとどんどん出てきますわね。いやーなかなかのもんで、あんなたくましいような政治ってのは近年私見たことないんですけどもね。それから安全保障の方なんだけども、結局やっぱ最後トランプは金の話出してきましたよね。日本もドイツもですね、韓国もそうなんだけども、米軍駐留していくには、必要経費全額プラス 50% のプレミアム払いっていうわけですね。プレミアムは何と払うかというと、アメリカ軍がいてもらって名誉なことだと。名誉なことなんだからその分金払いってわけで、それは各国政治は通らないよね。日本もですね、昔から駐留経費のことは厳しい対立があるんですよ、あれ。決してそんなに、なんていうのはね、いいダクダクと出したわけではなくて、あれ日本も相当やり合いますからね、駐留経費の問題についてはですね。だからまああれ、こういう話出されたらもうそれは払えないってことですよね。が、バノンが来てましたよね、日本にね。あれバノンまだトランプの別動隊ですやってますよね。で、彼はっきり言ってたじゃないですか。我々は、同盟国は欲しいけども、保護国は必要ないって言って。プロテクトレートは必要ないってはっきり言ってましたよね。あれ日本のことですよね。日本、サウジ、イスラエルのことですよね。お前ら うざいからは消えろってことですよね。いやだから本当ですね、20年ぐらい前からですよ。日本はアメリカの属国であることが最大の国益だってことを言って疑わない人たちが、その政府の中に座ってきたわけですよ。アメリカの年次改革要望書をその通り実行することが最大の国益だなんて連中がですね、たくさん、まあ今でもいるわけですよね。これはもう縁切りされたわけですよね。決定的瞬間じゃないですか。で、この話はですね、トランプはその全ての国に適用するって言ってるわけですよ。例えば韓国だけからその撤退するんじゃなくて、今言った金の話はね、コストプラス 50% のプレミアムって話は、米軍駐留してる全ての国に適用されると言ってるわけですよね。ほら、あとはもう、世界から米軍撤退するって以上の、これ何の意味がありますかね、これね。で、一方、その来年度の予算案出してますね、トランプね。国防総省の予算は増えてるんですけども、あん中によくわかんない経費が結構入ってるんですよ。壁の経費、壁作る経費は、一応表向き 3.5 兆円ぐらい入ってないですか？3.5 兆ドルぐらい入ってますよね。でもそれ以上になんかですね、コンティンジェンシーって言いますかね、イマージェンシーの経費が入っておりまして、で、これがよくわかんないんでね、一体何をするつもりなのか。だからまあ、とにかく、アメリカの、まあ、なんて言いますか、軍事予算っていうのは、実際に兵隊に行く金ではなくていろんなものが入ってるわけですよ。で、軍はなんか来年は 3% ぐらいその賃上げをするとか言ってますから、まあ多少その賃金を上げて、あれは実際には応募者は少なくて困ってるみたいですからね。だけどなんかその、米軍全体に金がどんどん入ってきて、装備も一新されてなんて勇ましい話は、まあ聞かんですね。後ろ向きの話ばっかですね。だからあれなんか どっか別のとこに使う金なんですよ。国防費なんか入れてるだけでね。で、だから海外から撤退するっていうこともあるから、要するに減らすわけでしょ。 で、国務省の予算が 23% 減ってんですよね。トランプの案ですよ。国務省ってほら、もう戦争屋の、そのね、代表部ですからね。影の政府代表部が国務省じゃないですか。ポンペオ寝るとこですね。あれが 23% 予算また削られてるわけですよ。もうすでにインテリジェンスなんかもどんどん人が入れ替わっちゃって、アメリカの方ですよ。国務省もそうで、任命されてないポストもたくさんあるわけですよ。で、例えばその北朝鮮問題でですね、北朝鮮はとんでもないって言い張ってんなら国務省の方ですよね。国防総省はマチスがクビになって、今度国防、空軍の長官も辞めますよね。だからもう完全にそのトランプにひり伏してんだろうと思うんですよ。だから壁の予算でもトランプが出せたら出すわけで、で、軍の方はじゃあそれはどこで削られるんですか、給与で削るんですか、年金で削るんですか、住居費で削るんですかってまあ騒いでますけども、まあ削るものは削るんですね。で、しかしまだ国務省がうだうだ言ってるわけですよ。中東のこともありますからね。で、この予算は 23% 削るってわけですよ。北朝鮮が参っちゃう前に国務省が参っちゃいますよね、これね。いやー、なかなかこれはすごくてね。だからそれこそ本当にアメリカのトランプこそですね、新しい政治を始めようでやってるわけですよ、あれ。イギリスなんかもっとすごいですよね。どういう新しい政治になるのか、ぶっ壊す政治になるのかわかんないんだけど、とにかく、あそこは、そろそろ今までの政治を終わりにしようって言ってるのが、メイ首相だよね。で、コルビン、野党党首、まあ、終わりにすることは OK なんじゃないです?とにかく終わりにしちゃおうということになってるわけで、まあ、なかなかね、こう、自己破壊細胞っていうのが、あるそうでありますけども、それがそのイギリスなんかもろ働いてるわけですよね。で、イスラエルのネタニヤフはもう起訴でしょ?あれ、汚職とかなんか、いろんな不正行為で、起訴されますよね、これってね。選挙前に起訴されるわけで。でもあれ、世論調査見ると、選挙勝てないですよね、起訴されたらね。で、のたうち回っちゃってて、で、やっぱ、なんか春曲げの野郎っていうことはやってますよね。ロシアはだから、まあ、はっきり言ってそれ、全面的にこれ迎え撃つ体制でしょう。イランとロシアがね。なかなか上手にやってるなと思いますけども、あそこはだからもう、そもそもですね、そのイスラエルなんてな、本来の建国の理念と全く違う国になってると思うんですね。今のイスラエルなんかですね。で、やっぱりその、ね、ユダヤ人とかいろいろ言いますけどもね、その戒律のもとにいる民でしょ?あんなデタラメしろなんて戒律は言ってないと思うんですけどね。まあ、いろんな宗教指導者は聖書の解釈するわけでありますが、あんな今のイスラエルみたいなデタラメなことを神が許してるとは到底思えんのでありますし、普通に読んだってそんなこと全くないと思いますけどね。旧約聖書なんかはね。まあ、いずれにしましても、あの政治もいけないですね。それから、中国ですけども、中国は、やっぱりね、金融の問題が最後大変なんですね。あの国は金だけで集まってる国ですよ。要するに金をもらえるからそこにみんないるわけで、金の取り合いの中で今日まであの国はやってきたわけですよね。で、それ以上の力は習近平にも何にもないわけですよね。で、とりあえずこの今の金づるからこう、逃げられないように、あるいは自分だけその貶められないように、まさにこの今の日本の自民党と同じですよね。誰に任命してもらったんだと、この人からその切られたら自分はもう袋叩きにあって生きていけないと。飯の食い上げだっつんで、まあ、座ってるだけで、中国も全部同じだと思うんですね。で、あそこはやっぱり金融から潰していくっていうのは、絶対それは正解ですよね。だからその、まあ、なんて言いますかね、あれ民主党とつるんであそこまでやったわけですから、アメリカの民主党とね、まあ、それは一年卓勝でありますよ。でも同時にその、あそこは次の理念がどうなるかですよね。新しい政治を始めようっていうことを、例えば中国で言った場合に、それは何を意味するかですよね。それはもうやっぱり習近平の次は習近平しかいないわけで、習近平に代わる中国共産党の政治リーダーはいないわけですよね。ということは中国共産党ではない政治になるっていうことでしょう。別にアメリカが支援してですね、なんか台湾けしかけて、台湾が中国本土に侵攻してどうなるっていうわけでも全くないですよね。チベットけしかけてなんかやらそうってわけでもないし、そうなってくるとやっぱり、自然に割れていくんでしょうね。ごくごく自然に割れていくという形だと思いますね。だからまあそんな感じでですね、世界中いろんな意味でこの政治が改まってくるっていう状況だと思うんですね。やっぱりこの ちょうど100年ぐらい前がですね、ロシア革命があり、第一次世界大戦があり、その後のベルサイユ大戦があって、19世紀までの大戦がゴロッと変わった時期ですね、ちょうど100年前ぐらいですね、今まさにですね、20世紀の体制が音を立てて変わってくるわけです。で、政治も経済も変わるわけでありますから、ここが一番大事なところでもあります。やっぱりよく未来を見てですね、行動しなければいけないな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、村上議員と望月記者のトークショーということをお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。